ちは。デルタサリーボディセラピーサロンの小原恵美です。このポッドキャストゆるまる時間では、マッサージセラピストである私小原恵美が日々の中で簡単にできるセルフケアをゆるーくご紹介しています。季節によって変化する体を読みながら、セルフメンテナンスについて私もサロンの開店準備や片付け中などにお話ししていきますので、皆さんも移動中や家事の合間などに聞き流していただけたら嬉しいです。ではゆるまる時間スタートします。改めましてエミです。お久しぶりでございます。すっかりご無沙汰してしまいましたが、皆様お元気でしょうか。気温がぐーんと上がってもう早2週間くらいですね。今少し台風の影響で今日は東京は過ごしやすくて、エアコンもつけなくてもそんなにジメジメもしていないし、なんかこう暑すぎてないけど寒くもないという、こうちょっとこう心地よい気温です。ずっとこの2ヶ月ぐらいご無沙汰してしまってですね、その間何をやっていたかというと、この4月でしたかね、コロナ関連の制限の解除がやっと出て、サロンはほぼ通常営業モードに戻りました。といっても営業自体はずっと続けていたんですけれども、やはりその自粛するようなものが出されているときは、皆様なかなか足が向きづらいという方も多かったので、そういう方が来てくださったり、疲れを我慢してためすぎてた方が来てくださったりして、少し忙しくしておりまして、なんかこうその中で4月になったし、ポッドキャストをもうちょっと体系立てながら皆さんにお役立ちな情報をですね、なんかこうリサーチとかも重ねてお話ししようと意気込んでいたんですけど、なかなかやはりその時間が取れなくて、で結果的にそうこんなに時間が経ってしまいました。でやはりサロンを日中やりながら、早朝と夜に今オンラインと公民館でのヨガのレッスンもしていますので、時間的にちゃんとこう体系立てて収録の時間を取ってやろうっていうのは難しいことに気がついたというか、半分諦めまして、で前と同じように本当に開店の準備とか片付けとか、そのながらにはな作業のしながらにはなってしまうんですけれども、皆さんがサロンに来てくださった方とやり取りするような、ちょっとこうサロンに皆さんとしては行ったかのような、そのメルタサリのサロンでもゆったりした空気感をお伝えできたらいいなと思っております。ということで、忙しい日々ですけれども、おそらく皆さんはとてももっともっとお忙しいかと思うんですけれども、ひとときちょっとこうサロンに来たかのようなゆったりした空気を味わいつつ、そしてセルフメンテナンスのことを聞き流していただけたら嬉しいです。さて今日はですね、何を話そうかなと思っていたんですけれど、まずは久しぶりですので、この夏の暑さへの対処の仕方をお話ししたいと思います。で今日ちょっと洗濯を干しながら話をさせていただきますので、ちょっと音が入りますが、それもお楽しみいただけたら幸いです。まずですね、この暑さで本当にこの3日4日台風の影響で、東京はもう本当に久しぶりに体の力が抜けるっていうくらい、20度台に気温が落ちて、ちょっと体が一休みという感じです。でこの前の10日間に猛暑日35度以上を記録していましたので、梅雨から一気に気温が上がって体がついていけずに、 だけれども暑い時ってこうなかなかその体がふっとリラックス緩むという時間が難しくなりますので、どうしてもこう冷房を入れながらなんとか体がそれについていこうと頑張っているという状態の方も多かったかと思います。もしくはもうその冷房にいられないような職種の方は本当に暑さがその体力をゆっくりと奪っていくという、その健康とか、まあ、あのもし持病などもある方は精神に関わるような状態の方もいたかと思いますし、その救急の搬送なども歴代に2位だかなんだかっていうぐらいすごく多かった日がその10日の間にあったなんてことも言われているそうです。ということでこの猛暑ですね、地球がどんどん温暖化している事実がある今、この暑さというのはもう日本中どこに行ってももう北海道さえも暑くなってきましたので逃れることは難しいですよね。でこの太陽の力もすごく強い、夏至が明けたすぐのこの時期ですので日が長いで、私自身はこの日が長いとなんかこう夏休みの時のようないろんなことができる、一日が長いみたいな、こうなんかこう気持ちがすごくわーって開いていくような、そんなこう楽しい気持ちというか、なんか自由な気持ちというか、一日が長いく時間があるのでこうちょっと気持ちに余裕が出たり私はしているなと感じています。で体力がやっぱりこうちょっとこう落ちてきていたり体がしんどいなって方もそれどころではないかと思いますので、そのどうやってこの中で体を持たせていくかというのが大事になってくるかと思うんですすいません。で私自身もこの暑さに対してもう全く何も影響を受けてないでピンピンしてますというわけではなくて、やはり暑いとそのちょっとこう頭がぼーっとなったりしますし、なんかこう体がだるくなったり重たい感じになったり、暑い時ってすごい不思議だなと思うのは突然眠たくなったりしませんか。でそんな感じで体の中に熱を感じて、で体はその体の機能を熱くなったからといって45度に体温を上げるわけではないですし、冬だからって10度に体温を下げるわけではないので、一定に保とうという機能が脳の中で働きます。でその自律神経によって体を一生懸命保とうとしているわけですよね。なので脳のその視床下部ですかね、ここがすごく疲れるということも言われています。加えて脳というのは熱に弱いという性質を持っているので、熱くなると頭がもうぼーっとします。なんかパソコンのコンピューターの CPU が熱くなりすぎちゃった時のような感じで、なんかこう機能があまりこう回りづらいようなそんな感じがある方もいるかと思います。で今東京は一旦少し暑さが緩んでますのでちょっと楽なんですよね。ただもしかしたらそのここから気温がまた3もしかしたらというか間違いなく35度超えをしてくるでしょうから、熱がまた体の中に影響を与えてきます。でこの、まあ、中医学とかアーユルヴェーダのような東洋医学というのはその今日暑いから今日症状が出るというよりは、その暑さとか寒さとか体の中で蓄積をしていって、でだんだんだんだん体に影響していったものが溜まっていって症状が大きくなるというふうに考えていますので、その冬の最後の方に冷えがすごく溜まって春にあんまり暖かく感じないみたいに、この夏の時期というのは今体がそのいきなりの変化でしんどいというところからだんだんだんだん暑さに慣れてきてちょっと楽になってきてる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、ここからこの体の中で熱がどんどんどんどん溜まってくるっていうところ、ここをいかにバランスとって熱を冷ましていく、溜めないようにするかっていうところが鍵になってきます。とはいえそんなね暑いじゃんってこんな暑いのに熱をためないって言われても どうやってって思うと思うんですけど、鍵は胃腸です。で、その胃腸の調子、最近はいかがですか？サロンにいらっしゃる方の多くは胃腸の調子が悪いとか、なんかこう消化、食欲が、消化じゃない、ごめんなさい、食欲ですね、が湧かないとか、なんかもう最近あんまりまともに食べてないのよね、なんていう方も増えてきていました。で、この胃腸っていうのが、その例えばもう暑くなってアイスが美味しいですよね。で、コーヒーをいつも飲まれる方はそのカフェインを体に投入っていう時にアイスを選ばれるようになるでしょうし、何か飲み物をいつもコンビニで買う方もホットではなくてアイスになるかもしれません。で、この冷たいものをたくさん食べたり飲んだりするっていうこと自体がそのまま胃を冷やします。で、体の中を覗いて見られるとしたら、口からすぐ食道に行ってから、そこからもうスルッと胃に入りますので、もう透けて見えるとしたらですね、すっごい近いんですよ。で、その近い胃腸と口、その口の中に入れたもの、それが喉を通ってその溝落ちあたりに降りていくので、その冷たいものはそのまま胃袋に入ります。で、本来体の中というのは温かい時によく動くというふうにできてますので、毎日毎日すごく暑いので、ついついちょっとしんどくて冷たいものをたくさん取りがちになりますよね。で、その瞬間はなんか体がひんやりして、は、楽だって思うと思うんですけど、それをずっと続けていると、だんだんだんだんその胃腸自体が弱ってきてしまいます。で、加えてこの湿度がある時とか、熱が、外の外気の熱が高まってくるとき、太陽の力が強くなってくるときですね。このときは、お日様って私たち日本人にとってありがたい恵みの神とも言われていますけれども、インドの見方で言うと、いい悪いではないのですが、その太陽が強い時期というのは、体力を奪われるというふうにも言われます。で、これはその実際、一年中暑いインドだからこその考えなんだろうなと思うんですけれども、ずっと暑い国ではその中でどのように体力を温存して、そして健康を保っていくかというのがもう本当に死活問題ですよね。ですので、その体の熱というものが、そのお日様の強さが増してくる夏というのは、よりそのちょっと体力が弱り気味になるかもしれないということを頭に置かれるといいと思います。で、その体力の、その、まあ、元気とか気力とか言いますけど、ここの部分というのは体で言うと、その生命力とかって言いますけど、胃腸の調子に比例する影響を受けると言われます。ですので、胃腸が弱ると体も、まあ、体力も弱るっていうことですね。土用の丑の日なんかもありますけど、その体の中に精をつける、元気をつけるために元気が出るような食事を食べるという文化が日本にはありますが、もはや今ですね、その土用の丑の日が来るあたりで、日本はもうすごく南国のように、赤道直下の国と同じぐらいの気温が出ていますので、やっぱそれを考えると、その土用の丑の日に胃がもたれてるのにうなぎをたくさん食べるというのは、果たして現代この温暖化した状態の時代に合ってるのかなというと、もしかしたらもうそこが合ってきてないところもあるのかもしれません。これはもう場所、住まれている場所にもよるでしょうし、年齢にもよるかと思いますし、もともとすごく胃の調子が強い方もいれば弱めの方もいらっしゃいますので、お一人お一人に調子は違うんですけれども、それを一人一人ご自分でどうかなというふうにちょっと耳を傾けるといいますか、調子を感じてみるということが大事になってくるかと思います。ということで、じゃあ、まあ、何をすればいいかという話なんですけれども、まずはもう私もアイス食べてます。最近ミニストップでハロハロを食べて 美味しいと思ってですね、その後ナチュラルローソンでなんかちっちゃい箱に入ったチーズのアイスがあったんですよ。それがすっごい美味しいんです。ちょっと名前覚えてないんですけど、ちっちゃい10センチ弱ぐらいのなんか箱に入ったいろんなチョコレートをコーティングされているチーズのアイスがあります。それすごいおすすめです。とか私もめちゃめちゃこの時期にしかやっぱりなかなかその冬とか春とかって体が冷えてるので、ちょっと冷えタイプでもある私はそんなにアイスをバカバカたくさん食べれないんですよね。なんで暑くなった今がチャンスっていう感じで美味しいアイスを楽しんだりお酒を飲んだりしているんですけども、大事なのところはそこの塩梅です。例えばエアコンをずっと効かせている生活の中でアイスもたくさん食べてたらお腹はもう外からも中からも冷えてやっぱり下しやすくなりますよね。消化ができないっていうことで下痢になると思います。なりやすいと思います。なので例えばアイス食べるときは、楽しんで食べるとか、できれば冷房はガンガンに効いてない、外で美味しく食べるとかしながら、その後になんかこう おそらくそれをずっと続けているとなんか胃がおかしいなってなってくると思うんですよ。そうなった時が体からのサインです。ちょっと胃腸疲れてますよっていうサインなので、そこでぜひいつも飲んでる冷たい飲み物を今一度ホットにしてみてください。で、騙されたと思って、特に冷房の中でずっとお仕事されてるとか冷房の中にいる時間が長い方は騙されたと思って、なんかちょっとふと胃がおかしいなと思った時とか、なんか冷たいものを頭では飲みたいんだけどなんか体がそんな飲みたくないかもしれないというサインがもしも受け取れたならば、それを受け取るのはまた難しいって話はあるんですけど、そんな感じを感じちょっとでも感じたらホットにしてみてください。ホットコーヒーにするでもいいですし、なんかミルクティー派ホットミルクティーでもいいと思いますし、いつもすっごい冷たいソーダ水を飲んでる方は常温の水にしてみるとかでもいいと思います。もうホットは難しい方は常温でもいいです。そうするとすごく胃が楽な感じをおそらく感じられると思います。もうキンキンに冷えてて弱ってますので、その冷えてカチカチで弱々な胃腸がじわーっと温かさでそのリラックスするような感じというか、血流が良くなるというのがもしかしたら気持ちが良いと感じ取れるかもしれません。かなりマニアックな感覚だとは思うんですけども、でもその例えば食事の中で冷たいものばかりを取りがちですよね。私も氷を入れてそうめん食べたりとか冷やし麺とか食べてたりしたんですけど、久々にその生活を10日ぐらい続けてやっぱちょっと胃腸が重いかなと思った時にお味噌汁を久々にいただきました。それがすごく美味しかったんですよ。なのでやっぱりその体はちょっと温まりたがってるっていうのを、その冷たいものをたくさん飲んでない方はまだちょっと違うかなと思うんですけれども、もしそのすごく涼しい部屋にいたり冷たいものをたくさん食べ過ぎ飲み過ぎているとか、飲み会が増えてなんかこう陽気になるような気が増える時期ですので、外に出ることが多くなったりしたらなんか暴飲暴食するようなたくさん食べてたくさん飲むっていうこともあると思うんです。もうその瞬間どうぞ楽しんでできればお酒の分水分も取って楽しんでいただき、ノンカフェインのものですね、利尿作用がないなんかカフェインが入っているものは利尿作用があって水分が出てしまうので、できればお水とか麦茶とか飲んでください。でその後できればですね、帰ってきて、寝ますよね。翌朝あたりにぜひ朝一でちょっとこう白湯を飲んでみてください。でその日の気温にもよると思うんですよ。朝一からものすごい暑くて夜も熱帯夜で眠れなければお茶湯はとても飲めないっていう方もいるでしょうし、逆に熱帯夜でエアコンをつけていてお腹と足が冷えていて体が硬いこわばってるっていう方もいるかもしれませんが、ちょっとそういう冷えやこわばりを感じたタイミングでぜひお湯を最初は普通に沸かし、沸いたら蓋を開けて、でその換気扇をつけながら沸かし続けます。 で、これを15分くらいボコボコボコと沸かしたらいただきます。で、熱すぎるっていう方、体がもうポッポしてる方は少し冷めたぐらいで飲んでください。もちろん採用飲んでみてちょっと飲めないなとか、もし感じる方がいたらば麦茶等でもいいと思います。ただ意外とお茶湯って皆さん飲んでみると、あれ、なんか美味しく感じますって方はすごく多いので、体の中で吸収されやすい、そして胃腸の調子を整える、そして不要なものをデトックスしてくれると言われていますので、もしよかったらぜひその胃腸が疲れたらお茶湯を取るっていうのをやってみてください。またこの胃腸対策、夏の食事対策などはお話ししたいと思います。最後に、もし皆様からのご意見、ご質問などがありましたら、概要欄にあるメールアドレスにメッセージをください。で、直接私にちょっとコンタクト取りたいという方もぜひメールいただけたら、24時間以内には必ず丁寧に返事をしたいと思います。皆様からいただけること何でもとっても嬉しいので、よかったら遠慮せずに聞かせてください。なんかこう不調があるんですけどっていう、その体調相談なんかもサロンでは無料で行ってますので、遠い方とか特によかったらお気軽にメッセージをお願いします。皆様からのお便りお待ちしております。では今日もゆったりと深呼吸をしながら、そして忙しい毎日を駆け抜けていってください。で、もしも夜暑くて、ね、眠れないっていう方、寝つけないっていう方は、ぜひスマホを見たくなったタイミングでこの番組をオンにしてみてください。そして画面を伏せます。目は使わずに私の声だけを聞いていただけると、おそらくこのポッドキャスト1個終わる頃には眠れるかと思います。体をほぐす、なんかこう緩まる体の、まあ、ヨガみたいなものもそのうちご紹介しますね。では最後までお聞きくださりありがとうございました。良い一日をお過ごしください。